Let's open the door to the future. Hello, world.
イアンプロジェクトの
ハローワールド。
様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
小原谷と
平田と
太田です。
今回は人事という職業について教えていただきます。ゲストはマイクロワークス株式会社で取締役をされている下家千秋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world. Peter Rabbit.
それでは早速下家さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初に仕事内容について知りたいんですけど、
はい、
人事という職業というか職について教えてください。
はい、わかりました。人事というお仕事を、一口で言うと、はい、なかなか皆さんイメージがつかないんではないかなと思うんですけれども、
はい、
企業の規模にもよってでいろいろお仕事があるんですね、はい、あと組織の、作り方によっても違うと思うんですけど、
はい、
人事総務っていう
人事総務
っていうお仕事があったり、
はい、
あと、教育、はい、人材開発っていうようなお仕事があったりします。例えば人事部の中に総務が入っている場合は、人事総務ということで、はい、社員の方のお給料を計算したり、あと、日常といいますかね、いろんなお仕事をしていく中で社員の方がこうお仕事しやすいようにフォローしていくっていうお仕事もありますし、意外とこう採用だけではなくって、そういった影のやっぱ力になってくださってる方もたくさんいらっしゃるんですよね。で私が担当させていただいているお仕事は、主に人事ということで採用と、あと教育の部分をさせていただいてます。であと最近は就職の支援ということで、こういった形で外部でいろんな方と接したりするというお仕事もさせていただいてますね。
本当に人事とかはね、僕らはやっぱり学生は就活とかも入ってくるんで気になる仕事ではありますよね、
そうですよね、どうしてもこう学生さんとの接点だと本当にもうなんか採用面接っていうところでしか、やっぱ人事の方と接することがないと思うので、でも本当はいっぱいいろんな、なんか雑務も含めて、いろいろあります、
いろいろ、
それでは一日のスケジュールについて教えてもらってもいいですか。
はい、そうですね、私が今所属している会社といいますか、やってるところはすごく小さい会社ですので、人事の仕事だけをこう、ずっとやってるっていうわけにはなかなかいかないんですけれども、主にメインではその、採用の計画を立てたりとか、あとその教育のプログラム、プログラムを考えたり、あとはやっぱりその採用に関して言うと、広告を出すんです。こんな人材が欲しいということで、広告媒体の作成を、したりですとか、あとはもう当然応募、面接の時の応募書類のチェックですよね、面接日程の調整だとか、そういったことをしていますね。
広告はネットとかですね。
そうですね、ハローワークさんにも出しますけれども、最近はもう本当にネット媒体が多いので、皆さんだったらなんとか〇〇ナビとかありますよね。
某
〇〇ナビというようなところに、こんな人材が欲しいですよとか、会社の PR を作ったりとか、そういったことをしています。
入り口になる部分も全てやっておられるんですね。 何でも屋さんですね。
本当ですね。なんかプロの人がね書いてくれたらすごくいいんですけど、なかなかそういうわけにはいきません。
書いてるんですね、その。
あ、私たちは書いてます。
そうですね、やっぱり思いはそのまま伝えるべきですね。いや、それ知らなかったですよね。いや、人事業って言ったら本当に仕事内容って僕らもやっぱり分からなかったんですけど、いっぱいいろんなことされてるんだなっていうのは、分かりましたね。
ありがとうございます。人事の仕事といっても、先ほど教えていただいたように採用から教育、総務、年金などこの他いろいろあると思うんですけども、その中でも下家さんが採用、教育、就職支援に関わることになられたきっかけを教えてください。
はい、そうですね、もともと私も、人事の仕事がしたいと思って、社会人になったわけではないんですね。で、現場で働いていて、人と関わる中で、その、自社に、自社というかこう会社に戻った時に、やっぱり一緒に働くメンバーを、一緒に働く人たちをサポートしたいなってすごく思ったところがまずきっかけです。で、産業カウンセラーの資格を取ったのも、それがきっかけだったんですけれども、そこから採用のお仕事をさせていただくようになったので、一番それが大きかったのではないかなと思いますね。
きっかけはやっぱり人を支えたいと言いますか。
そうですね。で、面接とかを実際にしていくと、やっぱり本当にその方のいいところが見えてくるので、それを今度は生かしたいと思うと、今度はそっちの教育をやっていきたいというふうな、自然の流れになっていったんじゃないかなとは思いますけれども。
教育というのはどのようなことされるんですか。
そうですね、それぞれ職種によって、スキルって言われるもの、があるんですけど、私が今やってるのはどちらかというと、そのスキルの前にベースとなるやっぱり考え方の部分を、主にやっています。
考え方、
考え方っていうとなんか難しく捉えられるかもしれませんけれども、やっぱり社会人として必要なベースの部分、って言っていただくと分かりやすいかな。
じゃあそうすると教育された方の方が、こうなんていうんですかね、心持ちというか仕事に対しての熱心さが変わるとか、
あんまり関係ないと思います。教育っていうとなんかおこがましいですけどね、なんかこう気づきっていうか、一緒にこう気づいていける部分があるといいなと思うんですけれどもね。
その教育もそうなんですけど、やっぱり気になるのって人事の人どういうとこ見てるかなとかも気になりますよね。
気になりますよね。
正直どういうとこ見てるんですか。もうストレートに聞きますけど、
ね、やはりなんかいろんな本を見ますと、やっぱ第一印象が大事なのがすごく書いてあるんですけど、
もうみんなね本読みすぎですよね。
いろんな本
もういろんな本とかね書いてますからね。でも本に書いてあることね大体しまうんで、だからもうみんな同じようにこう答えが一緒っていうね。その人らしさっていうか、私たちがその面接で何を知りたいかというと、やっぱりね、例えば平田さんだったり、太田さんだったり、ご自身が何を考えて何を感じてるかっていうのがすごく知りたいんですよ。でもなかなかみんなそういうことをやっぱり 言わないというか言えないというか、だからアルバイトしてきました、サークルでこういうことしてきましたっていう話は本当に聞けるんだけれども、じゃあそこであなたは何を感じたんですか、何に気づいて何を学んだんですかっていうところをやっぱり聞きたくて、でそういうことをこう聞くと、あ、普段こういうことを思ってるんだなって、こういう感性持ってるんだなっていうのがすごくやっぱ分かるじゃないですか。
そうですね、みんな感じるところですもんね。
そうですよね。やっぱりね、その人の人間らしさっていうか、どういう人なのかなっていうのをやっぱり一番知りたいです。でそれを知って、じゃあうちの会社に合うのかな、本当にうちでやっていけるのかなっていうようなところ、だと思うんですけれども、
私は就職活動を経験し、ね、もう終わったんですけども、はい、その中で会社説明に行くときに、はい、自分の今までやってきた学生生活やってきたエピソードにこの自分が受けたい会社はどう絡むかみたいなのを考えてエピソードを作ってもう会社ごとに歴史も全部変えてって臨んだんですけど、やはりそのぐらいの方がいいですか。
あ、でもそれはそうでしょうね。
やっぱそうなんですか。
素で勝負という。そうですね。小細工などせずに。
あ、小細工はねバレます。
あ、どうしよう。
バレますよ。大人はやっぱり大人はっていうか、はい、やっぱり何百人何千人ってやっぱり合ってるわけですから、はい、やっぱりねすぐバレちゃうよね。
小細工せしないようにしてと思う、ね。はい。
ではその人事業の仕事のやりがいというものについて。お願いします。
はい、そうですね、やりがいっていう部分でいくと、うん、やっぱりこうその方自身がやっぱり成長している姿を見れた時ですかね。少しでもいいんですよ、少しでもいいんですけど、やっぱりあすごい成長してる、なんかすごく良くなってるとか、なんかそういう姿を見ると私はすごく嬉しいですし、やっぱり成果が出ると結果が出るとすごく嬉しいですよね。
その成果っていうのは、
以前もあったんですけれども、私が今いる会社は、まあ、システムの会社なので、まあ、未経験の方も結構来られるんですよ。そういう、まあ、システムの仕事をしたいということで、未経験から頑張りたいっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあ、その時にやっぱりじゃあやってみるかということでチャンスを、やっぱりね会社としてこうチャンスを提供した時に、やっぱりそれに向かってがむしゃらに頑張って、結局文系ですよ、文系の芸大出身だったんだけれども、そういうコンピューターの世界に入りで、めちゃくちゃ頑張って、でお客様に評価をいただいて、で彼は最終的に私たちの会社をまあ去っていくわけになるんですけれども、でもみんなが知っている大手の外資系のねメーカーに SE として転職をしていったんですね。やっぱりそれってすごく嬉しいことですよね。なんかその何かのきっかけに関われたっていう意味ではすごく嬉しいです。
会社離れたとしても、
もちろん、はい、でまた偶然なんですけどちょうど偶然3ヶ月ぐらい前に、はいはい、梅田で再会して、はい、下家さんって声をかけてしっかり私は名刺をいただきました仕事くださいって言って、はい、
その育っていくのがね、
ごめんなさい、
いやいや、ね、はい、やっぱり家族が育っていくというか、
そうですよね、
社会人になってどんどんと家を離れるような、ちょっと寂しそうでもありますよね
でも多分多くのねそういう面接直接された方は多分同じような感じで思ってらっしゃるかもしれないですけど、なんかその時のなんか年齢というか、はい、なんかその時の姿がそのままなんか残ってるっていうかね、いつまでもなんか、いくつだっけとか、もう30いくつですとかね、28になりましたとかね、
そうなるとすごい子だくさんみたいな
本当ですよねおかんみたいな感じですよね
でも採用していただいた側からすると人事の方の顔忘れないですね。
あ、やっぱりそうですか、
はい、残念ながらもう頑張ってくださいっていうメールをいただいた会社でも人事の方の顔は絶対覚えてますね。
やっぱりそう言っていただくとね、はい、本当にその、はい、面接したこちら側も嬉しいと
思ってそうなんですか。
会社にとってもねすごいいいことですもんね。
そうです、はい、
っていうのがやっぱ仕事のやりがいなどですかね。
そうですね、やっぱりその働くっていうやっぱりね人生の中のすごい大きな柱のやっぱり一部に関われるっていうのはすごく、やりがいというか、まあ、ありがたいお仕事だなとは思いますよね。
人の人生に大きく左右しますもんね。
ね、
はい。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。 ワレイさんで希望の歌です。どうぞ。
はい、それではここからはもう少しちょっと深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まずその仕事での苦労話とかやっぱりびっくりしたこととか気になるんですけど、教えていただいてもいいですかね。
はい、はい、苦労はあまりないですね。
あ、そうなんですか。
はい、苦労っていうのはあまりないですけど、はい、びっくりしたことっていうとやっぱりいろんな方とお目にかかるので、はい、そうですね、はい、応募してきた方が面接の途中で、はい、あ、すみません間違えましたっていうね。
それ何を間違えたんですか。
なんか職種を間違えてきちゃったっていうか。
あ、会社を違うってことですか。
そうですそうです。
なんか飛んだうっかりです。
そうですね、なんか話をしてるとどうも噛み合わなくてあれと思ったら、あ、すみません、なんか僕ちょっと違うところに応募してしまったみたいですっていうことがあってたりしましたね。あ、びっくりしましたね。
びっくりしました。向こうもいつ気
づく
の。
ちょ
っと喋ってはったわけですよね。
そうですね、
面接をしてたっていうことは、はい、
一般的な質問をしてる時は多分分からなかったんですけど、分からなかったっていうか、まあ、普通に会話をしてて、はい、じゃあ具体的な仕事の内容ってなった時にあれっていう
ちょっと違うぞみたいな。はい、それはすごいびっくりしますね。
あとは、はい、まあ、苦労ではないですけれども、はい、まあ、あえて言うなら、はい、会社としてのね、はい、やっぱり、はい、トップとして欲しい人材と、はい、やっぱりその部門ごとに欲しい人材っていうのはやっぱり若干違ってくることがあるので、やっぱりそこの調整は難しいかなっていうのはありますよね。
そうですか、ね、やっぱ入ってからやっぱ違うっていうことも考えられますかね、その取った人。
なるべくやっぱり入ってから違うというふうにならないように、はい、やっぱりね、はい、しなきゃいけないっていうのもありますし、はい、
そう、見分ける技って何だ
ろう。いや、もうそれはもう
見
え、もう本当にたくさんの、そうですね、もう経験でしょうね。
あ、そうなんです。はい、
今教えていただいてすぐもうできるわけではないですもんね。
やっぱりこ、あとやっぱりね、すごくいい方ね、本当にたくさん採用できたらいいんですけれども、やっぱり人を採用するっていうことは当然ね、はい、やっぱりタダで来てもらうわけにはいかないので、はい、お給料とかそういったことも含めてだと、やっぱりお断りしなきゃいけないっていう時はやっぱり辛いこともあります。
ああ、はい、そうですね、うん、せっかく志望して来てくださったのに。
そうですよね、はい、
恐ろつらい話では、はい、他にやっぱり苦労された話は本当にないんですかね。苦労話がないっていうのもすごいかなと思って。
苦労話というか、そういうのはちょっとつらいというか苦労、
はい、苦労ではない。
あんま苦労というふうに思ったことはないですね。あ、
石森さん自身がそう苦労と感じず楽しんでできる人っていうの
かもしれない
かも。う
ん、はい、そうですね、はい、他にも何か、まあ、 びっくりされた話ってなんかいっぱい人を見ていたらあるかなと思うんですけど、
いっぱいありますよ。
ありますか？
いっぱいありますけど
教えてください、
面白いエピソードで。
面白いなんか毛糸の帽子かぶってきた人とかですし、あとなんだろうな、
はいはい、
まあでも、まあ、泣いちゃう人もいますし、
緊張してて、
緊張じゃなくていろいろ話をしてたらなんかこういろいろ考える思うことがあったんでしょうね、はい、そういうので泣いちゃう人もいますし、
うん、泣いたりっていうのはプラスなんですかマイナスなんですか、そういう話による
話によります。新卒の方の場合はほとんどそういうことはないと思いますけど、あの中途採用の場合だといろいろ話を聞いてると、まあ、そういうこともあったりします。
思い詰めてしまうんですかね。
そうですね。
それは本当に人との関わりなんでいろいろびっくりしたんですけど、
そうですそうです、はい、本当に人と関わるっていうお仕事だと思いますので、
はい、あの就職の面接をした経験が申しますと、はい、やはりあの人事の方と1対1やもしかして3対1とか喋る機会もあったんです、はい、その時にもうすごい緊張して足も震えますし、
そうですよね、
声も震えてるのが自分で分かるんですよ、はい、そういうのってやっぱマイナスになるんですか、
ね、いやいやもう本当にね、でもね、はい、緊張されてるのがすごく分かるので、はい、逆にもう緊張しないようにやっぱりいかに緊張しないように雰囲気を作って、はいていくかっていうのも私はすごい大事な仕事じゃないかなと思うんですけどね、はい、やっぱり緊張しちゃうと本来の自分が出せないじゃないですか、
は
い、
でも何言ってるのか分かんなくなる
本当に、はい、うん、そう、
はい、
あのでも、はい、意外とこちらも緊張してますよ、
はい、そうなんですね、
そうですよ、
そう思うとちょっと気楽かもしれない、
そうですよ、初めての方ですし、
そうですね、
やっぱり質問もね結構あの悩んだりすることもあります
よ
ね。
あ、
そうなんですね、いろいろ話聞けてちょっと参考になりましたね、はい、じゃあ続きましてちょっとコーナーの方入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Eric.
それって
？ええやん。
このコーナーでは人事という職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か人事というこのお仕事で良かったなとか楽しいなっていうか得したなって
得したなってこと良、まあ、かったなっていうのは、はい、やっぱり本当にたくさんの方とお目にかかれるっていうことですね。
はい、
あとは本当にあのお仕事を探してらっしゃる方もそうですし、あとはその、はい、まあね、逆に企業側のはい、方っていう意味でも、はい、うん、あの 企業側の方というか、まあ、私がたまたまそういう立場にあるのかもしれないんですけれども、はい、やっぱりそういう営業とかもしていると、うん、やっぱり、ね、こんな人が欲しい、あんな人が欲しいってい こういろんな企業の方のお話も聞けるので、
はい、
あ、この会社はこういう人が欲しいんだなっていうのはやっぱ聞けたりするので、
はい、うん、
あのそれは本当に良かったというか、なんかお得な感じがします、はい、もちろん、はい、
ちょびっと教えてもらいたいんですけど、あの私もうすぐ就活、もうすぐじゃないな、こうもうまた就活があるので、はい、なんかノウハウじゃないですけど、
うん、ちょっとこうやったらいいよっていう、ね、
こうやったらいいよっていう、
はい、
それは就活をするにあたってっていうことですか。
はい、
うん、あのやっぱり相手を知る、うん、ということじゃないでしょうか、まあ、相手というのはひいては企業のことなんですけれども、
はい、
今申し上げたように、うん、その会社がやっぱりどんな人材をやっぱ求めているかっていうのを知っておかないと、
はい、
ね、うん、まあ、戦略、まあ、戦略というと大げさですけどそれ立てられないと思いますし、
はい、そうですね、
でも当然相手を知る上でやっぱり自分のことも知っておかないとそこがマッチングしないですよね。相手に合わすばっかりっていう必要もないですし、
はいはい、
まあ、そのマッチングがやっぱりあってこそのやっぱり会社に入ってから活躍
するのがありますよね。そうですよね、活躍ができ
るっていう、人事の方がやっぱりそこで、まあ、いいと思ったりとか、
そうですね、やっぱりそこをすり合わせていくっていうのが私たちの大事なお仕事だと思いますので、はい、そのためにはやっぱりあなた自身がどうなのかっていうこともやっぱり知りたいんですよ。
はい、
だからやっぱり伝えてほしいっていうのはありますよね。
相手を知ることを就職活動の中でもしてたんですけど、
はい、
もあの就職活動の友達との話でですね、はい、大企業になるとパンフレットやホームページで情報を取れるんですけども、はい、まあ、中小企業や、まあ、などはホームページが上がってない会社も多々あったんです。
ね、
そういう時は相手を知るっていうのはどういうふうにツールを使えばいいんですか？
まあ、今はね本当に、はい、あのネットが発達しているので、
はい、
そういうところの情報もあのなるべく調べていただくと取れるとは思うんですけど、はい、あとはその大学 の、はい、あのキャリアセンターをうまく使うとか、
はい、
あと OB の方、はい、あと先輩、あと、まあ、本当に人脈っていろいろ皆さんお持ちだと思うんですよね。
はい、
だから普段アルバイト先でも、
はい、
なんかこうただ仕事するんじゃなくって、
はい、
あのそこで関わる人に少し聞いてみるとか、
はい、
何か必ずこうつながって情報が入ってくるっていうことはあると思うので、
はい、
やっぱそこは自分から積極的に動いていかないと、
はい、
待ってたら絶対情報って入ってこないですよね。
だとしたら3年生から始めるんではなくて、もう早ければもう1年生とか2年生の頃からもう、まあ、サークルでも何でもいいんですけども、アルバイトでも何でも人脈を広げていくのが、
それは絶対に
いいですよね。
広げた方がいいですね。
頑張ってください。ありがとうございます。
今これね、みんなも知ろう知ろうっていうのと知ってもらいたいというのがなって、やんですよね。
本当にだって人脈って自分が作るものでずっと持っていけるものなんですよね、実は。どこに行っても持っていけるものだから、それはすごく大事なことだと思います。
はい、
それってええやんのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World, produced by Ian Project.
就職活動中の学生に向けて何か一言アドバイスなどいただければお願いいたします。はい、
そうですね、あの自分で、あのご自身で勝手にあのなんか決めないっていうことかな、はい、なんか、あのか偏差値がこうだから、
はい、
僕はこの会社しかダメだろうとか、大手企業のイメージを勝手に決めちゃったりとか、中小企業はこうだからっていう風に勝手に決めちゃったりとか、
はい、
なんか皆さん自分自身ですごく可能性をなんか閉ざしてるような気がするので、
はい、
あのそこは本当に、あの自分を信じて頑張っていただきたいなと思いますね。もったいないです。
せっかくの、まあ、新卒
であ
ったり、はい、仕事を人生歩む機会ですもんね。
で新卒っていう響きは一生に一度なの で、
あで、ね、
絶対にね、
はい、
そうですよね、はい、その時の1年間というのは本当にいろんなことを学べるし、逆に僕新人ですから、私新人ですからっていうのが、あの通用する1年なんでいろいろ、ね、できますよね。
はい
はい、だから本当にやっぱり就職するっていうかね、あのお仕事に就くっていうことはぜひぜひしていただきたいと思いますよね。
まあ、等身大でその自分を見せて、
そうです、はい、で必ずその経験したことっていうか、それはあのつながりますから、無駄になることは一つもないと思うので、自信を持って頑張っていただきたいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
あとはね、あと挨拶、
はい、
挨拶は絶対しましょうっていう感じかな。
はい、
うん、
大事ですね、
はい、大事ですね元気よく挨拶、
はいはいはいはい、挨拶ができる人って本当にいいですよ
元気にやっていきましょう、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回はこれで終わりたいと思います、はい、本日のゲストはマイクロワークス株式会社の下家さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは。